こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさやみさん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
実はですね、フランスで法律が変わるっていうかね、まあ、その試しとして制服の話があるんですけれども、はい、あの実はね、フランスって制服がほとんどない、はい、まあ、イギリスはねあるんですけど、フランスはないって言われていて、
公立の学校はない
ですね。ないですよね、うん、そう、私立があるっていう感じで、はい、その公立の学校に制服を取り入れてみないかみたいな、うん、あの話があるんですけれども、はい、制服は持ってるんですよね、さゆみさんのお宅は。
ね、うちは次女があの私立、うん、私立の方に出たので、うん、制服でした、ずっと。
ね、だからまあ私服の子もいれば制服の子もいるっていう形じゃないですか。
そうですね、長女と、ね、長男は
公立だから、
うん、あの私服ですね、うん、完璧に。
で、これはフランス的には例えば制服を入れるって、制服を着るってどういう感覚なんですかね。
うーん、どうなんでしょうね、なんかちょっとミリタリーを想像させる軍隊みたいな感じ、うんうん、統制させられる感じを思い浮かぶのかもしれないですよね、うん、自由がない
ないみたいな感じ、うん、で、私がねフランス来た時に、うん、まあだから本当だいぶ前の話なんですけど、その義理の母親がとまあちょっと喋ってた時に、うん、日本は制服があるんだと。で、私は高校はね超自由な学校だったので、うん、あの制服全くなかったんですけど、はい、中学は制服だったんですね、うん、で、その話をしたら、あらいいわねと言ったんですよ。で、どういう意味でいいのかっていうと、私の中から日本の制服ってやっぱその統制されるってイメージだったんですけど、うん、フランスの感覚は金持ちもあの貧乏な子も洋服でわからないっていうのが制服の良さだと。
差別されないって感じですよね、洋服で。
うん、で、いや、そんなことあるかと。そこで判断されるくらいそんな差ってあるもんなのかって聞いたら、まあ、その義理の母親なのでね、相当古い話なんですけど、うん、昔は特にそういうのが結構あからさまに出ちゃう、うん、あのうちは例えば同じ服をずっと毎日着てるとか、うん、なんかちょっとボロボロになっても着てるとか、そういうのがやっぱ分かっちゃうから、一律制服だとそういう家庭の事情が見えないからいいんじゃないかと言ってて、あ、日本の制服の感覚とちょっと違うなと私は思ったんですね。なぜかというと、日本の制服だってお金かかるじゃないですか、めっちゃ。
そうですよ、制服作るのに
大変じゃない、ね、うん、で、成長とともにほら買い替えなきゃいけないから、お金かかるってイメージなんですよ、私は。その私服は私服でかかるかもしれないけど、制服は制服でかかるって思ってたから、まさか貧富の差をなくすために制服があるなんて感覚がなかったんですよね、うん、で、まあ、今回どういう意図で、
私もねよく分かってないんですよ、
まあ、一応私の認識は、うん、そのマクロンは、うん、その貧富の差みたいなところをちょっと言ってたような気がするんですね、うん、だから、あ、やっぱりフランスで制服を取り入れるのってそういうことかって思ったので、うん、まあ、それが全てじゃないとは思うんですけど、そういうことは感じました。で、今回なんか100校ぐらいをパイロット試験みたいな感じで制服を取り入れてやってみたんだけれども、まあ、実際80何校ぐらいしか集まらなかったみたいなんですが、うん、やってるんですよね、小学校とかで。で、その子供たちは喜んでいると、ハリーポッターの世界だと。だからイギリスの感覚で、なんかちょっとハリーポッターの、なんかあれハリーポッターなかったら多分違うイメージだったのような気もするんですけど、やっぱハリーポッターのおかげでハリーポッターの世界で学校行けてるみたいみたいな、なんかね、あの子供たちにはまあまあポジティブなっていうところが今のところ出てて、まあ、将来的にどうなるかわからないんですけど、私はね、そのもともと制服反対派だったんですね、日本でも。で、なんでかっていうと、それは日本にいた時に感じたんですけど、日本って例えば服のセンスとかそういうのを実施する場所が制服によって奪われてるって私は思ってたんですよ。
確かにね、
うん、そう。で、こっちの海外のね子たちがセンスがいいなとか服のセンスがいいなと思うのは、 私は制服がないことにあるんじゃないかと思ってたんですよ、はい、あの10代の時っていうか、その日本にいた時ね。だからちっちゃい時から自分の意思で好きな服を着るとか、着たいものを着て学校に行くっていう環境がある方が、うん、そういうファッションセンスも身につくんじゃないかと思ったんですけど、それはどう思います？
私ね、でも自分のことを振り返ってみると、うん、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、実は大学まで制服あった
ん
です
、うん、あ、そうなんだ。
大学あったじゃないです
か。まあ、大学はあるけどね、その保育園からずっとあったって思います
。全部ありました。
あ、そうなんだ。でもあれはほら、ほとんど普段着る制服じゃないじゃないですか、大学は。式服的な、うん、その
寮に住んでる人たちは、
うん、あれ着てた、
お兄さんの時とかも着ていかなきゃいけないし、
あ、そうだったんだね。
結構着なきゃいけなかった
んですよ。あ、そうなんだ、うん、
いっぱい着てました、うん、なので、うん、結局大学までずっと制服でしたよ、
うん、
でも、うん、社会に出て、うん、まあ一旦は、ね、金融の世界に飛び込みましたけど、結果としてファッション業界に行ってしまったので、
うん、はい、関係ないですか、制服とは、
うん、制服に縛られてるけれども、うん、その分自分の中でファンタジーがあって、うん、そこでいっぱい発揮はできたかなっていうのは。
なるほどね、まあ、だから個人差かな、
まあ、個人差は大きい、
ね、ファンタジーじゃなくて楽ちんだからみたいな方に行っちゃう人もいるじゃない、きっと。
自分でこういう場合はこういう服を着ようとかっていうのありましたもん。あと金融業界って、私はあのアメリカの金融にまず入ったんですけど、うん、全然知らなかったんですけど、うん、その当時、
はい、
アメリカの金融業界では、うん、女性当時ね、うん、まあ、1990年代、まあ、私はパンツスーツを着て会社に行ってたんですけど、
うんうん、
人事の人に叱られました、アメリカ人の。
外資系でもそうなんだ。
あのパンツスーツはその当時フォーマルではないから、うんうん、スカートじゃないとダメだ、
金融だと、
うん、金融でもどこでもだったと思いますよ、うん、あの言われましたよ、でも確かに、うん、その当時のアメリカの映画とか見てても、うん、金融で働いてる女性の、なんだっけな、うん、なんか映画があったんですけど、うん、確かにスーツで下はスカート、それで出勤当時はスニーカーで行くんだけども、うん、会社に行ったらヒールに履き替えるみたいな感じでした、
うん、
あのスカートじゃなきゃダメだって
、そうなんだね。
それはすごい叱られました。
へ
で、パンツスーツはダメよって人事の人に、アメリカですよ。あとシンガポールにも言いましたけど、シンガポールでもそうだって。
それは金融だからな。
金融はそうです
。そういう、うん、あのそういうドレスコードみたいなのがあるってことね、
当時はね、
うん、
って言われて、うん、全然知らなかったので、うん、ガーンでしたよ、
うん、
スカートアメリカみたいに進んでる国だと思ってたのでも、そうなんだって言われて、分かりましたとしか言えない、うん、あと当時社内恋愛禁止でしたから、
うん、まあ
ね、すごくやっぱりコンプライアンス
厳しい言い方
なので、
うん
うん、やっぱり、ね、ありましたね、
うん、
すごい厳しかったですよ。
なるほど、うん、
日本の、うん、なんて言うんでしょう、制服の厳しさもあるけれども、うん、意外にアメリカとか、うん、そういったところは厳しかったですよ、
う
ん、そんな制服っていうのは社会人になってなかったけれども、うん、
ドレスコード、
ドレスコード厳しいし、そういった社内の決まりっていうのはすごく厳しかったです、う
ん、なんかね、あの私の感覚だとドレスコードと制服ってまた若干違うかなと思っていて、ドレスコードはルールがあるけど、そのルールの中で自分でどうしていくかっていう、この応用力は培えると思うんですけど、制服ってもう完全ノータッチの世界じゃないですか。だから私は別に自分がファッション業界にいるわけじゃないけど、制服着ちゃうと思考停止しちゃうんじゃないかと思ったんですよ。だって靴とかも制服があると、だからといって靴は自由にできるわけじゃないし、自由度がないんですよ制服って、
うん、あでも私ずっと制服でしたからね。
そうだけど私はね、個人的にその別にいい悪いではなくって、全体で考えた場合ね、個別差は絶対あると思うけど、制服になるとその分私服でこう弾ける人と、もう私服も まあ、どうでもいいやっていう、だってもう考えなくて済むじゃない、朝起きて、
うん、
で子育てこっちでしてて、まあ、私は男の子だから、まあ、考えてないケースが多いんだけど子供たちは。でもやっぱり自分で今日着る服を選ぶとか、今日の気分とか、その時の、まあ、気候とかに合わせてとか、まあ、どうかっこよく見せるかとかも含めて、なんか考えるものって思考パターンとしてね、あった方がセンスって身につくのかなとちょっと思ったんですよね。
そういえばうちの子供たちがそれを考えてるかというと、
まあまあね、
クエスチョン
だよね。いや、クエスチョンなんですよ。私も個別で見たら、自分の息子を見てファッションセンスがじゃ あるかって言ったら、それはもう完全クエスチョンなんですけど、でも、
少しは考える
でしょうね。うん、私は、制服があるパターンとないパターンを両方経験して、でだからといって、じゃあその時に、ね、すごいお金が使いたかって言ったら、使いは全然しなかったんだけれども、やっぱり毎日
自分で、ね、
そうコーディネートする、その
楽しいし、
そう嫌いじゃなかったしね、まあ、それが面倒くさいっていう人は制服の方が楽だと思うんですけど、個性が出せる場所なんだと思うんですよ、子供たちにとって。 で、ね、でそれを私は良しとしてた方が、まあ、それが貧富の差と比べてね、どっちが重要視されるかによるんだけど、なんかその部分は別にあってもいいんじゃないかなって、まあ、フランス好きな格好してるじゃないですか、みんな、好き勝手な格好してるじゃないですか、本当に。
そうですね、
小学校レベルでも
公立はね、でも私立はうちの娘の学校はセーター決まったものを着なければいけないし、
ね、
下にシャツかポロシャツで、ネイビーブルーのパンタロンかスカート、で靴は革靴、決められてました、スニーカーダメだったんですよ、
私立はねあるような気がしますね。
すごい厳しかったですよ、だからなんかそこにこう自分の考えをね、費やすよりも他のことに、
そうそうそう、
まあなんて言うんでしょう、皆さん その学校の子供たちはみんな音楽やってたり、
自分のね、
ゴルフテニスとかやってる子たちだったので、そこに時間を費やすよりもお勉強とその自分のやってるアクティビティに時間を費やしなさいみたいな感じで、お洋服に関してはミニマル、
まあ、お金をかければいいって世界じゃなかったり、まあ、お金が左右する世界もあるからね、ファッションだとね、
っていう感じでしたね。で、まあ、みんなそこまで、それよりもバレエ、うちの子はバレエをやってたんで、バレエのレオタードに好きなものを選ぶとか、そういった感じでしたね。
だから一概にはね、もちろん私私立と公立は全然違うと思ってて、公立じゃないですか、だから公立は、まあ、日本が私が制服がまあ公立であったっていうから余計感じるのかもしれないんですけど、そうですね、まあ、小学校はなかったんだけどね私は。でもなんか高校の超自由な、本当好きな格好だからといってその人のファッションを全然ジャッジもしてないし、誰も気にしてないんだけど、
みんな自由、
ね、自由でいるっていう感覚がなんか10代の時にあると、私はなんかこうちょっと思考パターンとしてね、いいのかなってちょっと思ったっていう感じで、だからまあこのねマクロンのが、
なんで彼はそういうのを入れようとしたんでしょうね、
わかんない、これはわからないです
別に今まで制服なしで何の問題もなかったのに、なんでそういうことをしようとしたのか、ちょっと私も
突然ね
理解不能、彼の制作って理解不能なことがたくさんあるんですよ、
マクロンの問題ということで、はい、またちょっとね、はい、どうなっていくか様子を見たいなと思います。はい、それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、ちょっとある方とねお話をした時に、まあ、自分の昔のねクライアントさんの話とかを思い出したので、ちょっとその話をしたいなと思いました。で、私のところに来る方っていうのは、まあ、人生のねなんかステージが変わっている時なんですね、まあ、次元が変わるっていう意味ではなくて、やっぱり環境の変化による人生のステージが変わるタイミングってあると思うんですよ。例えばそれがキャリアが変わるとか、結婚するとか、出産をする、あるいは 家族、まあ、自分もそうなんですけど家族による転勤によって環境が変わる。例えば周りのケースで言うと海外赴任になるとかね、地方だったらいいけど、まあ、その地方もね自分が行ったことがない地方に行くっていうケースもありますしね、まあ、いろいろそういう変化あるじゃないですか。あるいは年齢によっては今度は家族の介護っていうのが入ってきたり、まあ、子供が巣立っていくのと同時に今度家族の介護が入ったり、まあ、それが重なったり、年齢によるものもありますけれども、そういう環境の変化による変化っていうのが多いと思うんですね。でこの変化っていうのがいい悪い関係なく、そのタイミングによって今までのやり方とかこれでいいと思ってたやり方が通じなくなってくることって結構あるんですよ。でそれに対してどうしたらいいんだろうかで試行錯誤していくうちに自信がなくなってったりとか、思うようにいかなくなって、今までやってきたはずなのにうまくいかない、こういったものがね出てくるケース多いと思うんですね。私の場合はですね、例えば、そういうキャリアとか環境の変化っていうのは、まあ、自分と向き合ってきたことでうまく波に乗ってきたんですね、うん、乗ってきたというか乗り越えてきたタイプなんですけども、私にとって今までのやり方が通用しないって思ったのは健康面だったんですね。ある病気っていうか手術をしたことが結果的に体が根本的に変わってしまって、まあ、ホルモンの問題とかいろんな問題が出てきて、今までの体の管理とか健康状態がうまくいかなくなってしまった。そうするともう全部狂わされていくんですね。まあ私の場合は健康だったので体調とかそういうのでこう日々の生活も読めなくなってしまうっていうことが起きたんです。でまあ私の場合はたまたま健康面で出たんですけど、それがまあ何かをきっかけにしてメンタル的に落ちてきてしまったっていうケースでうまくいかなくなる。で自分のマインドをどうやって整えていったらいいのか、何がやりたいのか分かんなくなるっていうケースが多いんですね。今日の一つの例っていうのは、もともとねそういう、こう思考的要素があったんだけれども、まあ、環境によってさらに悪化していくっていうケースだったんですね。でその方はねやっぱり自分のキャリアっていうものを変えるタイミングだったんですね。ただその方の場合にはもともと自己否定がすごく強くて、こう私はダメなんだ、私はこんなもんじゃないっていうふうに思っちゃうタイプなんですよ。で本人と話すとですよ、すごくできる人なんですよ。すごく人に気を使ってすごく丁寧で、まあ、仕事ができる人なんですね。で実際に会社の中でもそういうふうに扱われてきたと。で扱われてきてるがゆえにさらに落ち込むんですよ。いや本当の私はこうじゃないのに、みんな買いかぶりすぎだ、すぎだとかね、そっち行っちゃうんですよ。で自分の、まあ、自己否定がどんどんどんどん強くなっていくと。で、まあ、そのできる女である自分とプライベートのそうでない自分のギャップが激しすぎて、ある意味ちょっともう鬱寸前まで来ちゃってたんですね。メンタル的にやられてしまっていたと。同時に、まあ、結婚相手っていうかね、まあ、婚約してた人とも、まあ、別れてしまったと。もう全部こうそれが空回りしてってしまったっていう感じなんですよね。自己価値の低さ、まあ、セルフイメージの低さと、まあ、自己否定感っていうんですかね、それが異常に強いタイプの方だったんですよ。で、いい悪いではないんですけどね、もう本当にそういう思考で来てたんですね。で、まあ、ニッチもサッチもいかなくなって、まあ、自分の中でこれは何とかせねばということで、まあ、私のそう講座に来てくださったんですよね。で、その方曰く、まあ、多分一発目のグループセッションだったと思うんですけども、もうその人のもともともう本質っていうか、一個一個の事象が問題ではなくて、一個一個の事象をこう聞いてった時に流れている彼女の思考の癖っていうのがあったんですね。で、それって一個一個の事象をたどっていくと、ああ辛かったね、大変だよねとか、 あ、やっぱネガティブに捉えてしまうんだよねみたいな、そういうふうに取るんですが、その裏にあるその人の思考の癖っていうのがあったわけなんですね。で、それを私は指摘したわけですよね。いい悪いではなく、そういう思考の癖があるよねと、まあ、こういう行動とかこういう発言からそういうのがあるよねっていう感じだったんですよね。で、それは何かっていうと、全部に対する不足感だったんですね。まあ、これすごくね、正直できる人に多いんです。いわゆるキャリアウーマンとか、いわゆるできる系の人はやっぱり自分に対してまだまだダメだっていう思いが強いんですよね。で、それは不足感なんですよ。自分には足りない、まだまだだっていうのがもう前提にあるんですね。思い込みなんですよ、それ。で、それがあるから全部自己否定にいっちゃうんですよ。だから私はまだまだだ、私にはこんな価値がない。で、それって正直本人が思ってるだけで、本当にそうなの、本当に自分はダメだと、ダメなわけ、そもそも論を解いていかないと不足感って拭えないんですよ。つまり自分はそもそも満たされているっていうか、自分は全てあるんだっていう前提に立つ練習をする必要があるんですね。もうこれ思い込みだから。だからあなたはそういう思い込みで世界が成り立ってるよね。で、そこを認めてあげて、そこを手放してあげる練習をしないと永遠に変わらないよっていう、まあ、変わらないよっていうわけじゃないけど、その思い込みが今のあなたの世界を作ってるから、この思い込みをまず一旦、こういう思い込みをしてるんだっていうのを認めてあげて、そっからがスタートだよっていう話をしたんですね。まあ、それが、まあ、彼女にとっては衝撃だったらしいんですよね。多分そういうところが全ての自分の思い込みに入ってるっていうことすら思ったこともなかったのかもしれないですね。で、そういう癖を掘り下げていき、まあ、丁寧に丁寧にやり方を伝えたわけですよ。つまり、まあ、そこまで自分はダメな人間なわけではないと、これをやったら周りに迷惑がかかるんじゃないか、いや、そんなわけではないんだと、つまり自分がそうだと思っているっていうことを認めて、いや、本当にそうなのかなっていうことも含めてね、思考パターンを手放していったんですね。で、自分はそこまで、まあ、悪いっていうかダメな人間じゃないんじゃないかと、つまり、まあ、もっと言うと、彼女は自分のことを、本当のことを言うとわがままだよね、いや、実はわがままではないのかもしれない、ね、私はすごいダメダメだと、感受性が強すぎてダメダメだと、この感受性が実は今の例えばアーティスティックな思考とかね、考え方とか、その作品とか考え方に全部出てるんじゃないかと、っていうふうにこう全部ひっくり返す練習をしたんですね。自分の思考が思い込みじゃないかと、で、その思い込みが実は自分の可能性を全部全部縮めていたんじゃないかというところを、こういうのをまあコーチングだとリフレーミングっていうんですけど、すでに持っているメガネを変えて新しいメガネに差し替えるっていうことなんですっていう練習をしたんですね。つまり物自体は変わってないんですよ。でもメガネを変えることで見方が変わる、で、見方が変わることで思い込みが外せて、最終的には自分の可能性に対しての見方も全部変わってったと。つまり本当にやりたいことは自分はできるんだというところにメガネを変えてったっていうことなんですね。これがそのパッと思い込みを外すんだっていう、外からではなくて自分でできるようになるんだよっていうところを教えてあげるのが、まあ私の講座の意思なんですね。つまり私が変えられることは、一瞬でその場は変えられても、じゃあ毎日の思考って続くじゃないですか、毎日毎日。で、これは 自分で変えていく練習をしないといけないわけですよね。で、私が求めているのは短期的な変化じゃなくて長期的な変化なんですよ。ってなると自分で習慣も含めて、まあ、思考の、ね、習慣、感情の習慣、そういうのも含めて変えていく必要があって、でこれはもちろん潜在意識によって変えることもできるけど、潜在意識で習慣化していく必要もあるんですよ。両方やっていかなきゃいけなくて、だから誰かに変えてもらった手品師みたいにマジックで変わった最高っていう一瞬の、まあ、感情は作ることはできても、日々の中でどうやっていくか、結果的にその思考の癖がね、自分の可能性がこんなに広がったっていう状態を長期的に作っていくかは、自分の、まあ、潜在意識を活用していく必要があるというところなんですね。なのでどうしても一瞬の気づきは与えられても習慣化するのには時間がかかります。最低やっぱ3ヶ月はかかっていく。でもここをきちんと丁寧にやっていった人とそうでない人では全く違うんですね。で今日ね、たまたま別の人と話をして思ったんですけども、考古学者の遺跡を発掘してる作業にすごく近いなと思ったんですね。こう新しいこう遺跡が発見された時にわーすごいっていうとこしか見てないんですけど、その遺跡発掘の作業って本当に丁寧に丁寧に土を掘り起こして、でそれもただね、スコップでガンガン掘ればいいわけじゃなくて、もしかしたら傷つけちゃいけないわけだから、ちょっとずつちょっとずつやっていくじゃないですか。そのこの丁寧に土を掘っていく作業っていうのが、この思い込みを外していく習慣化の作業なんですよね。で自分の可能性とか自分の思い込みの本当の部分にたどり着いた時に、それが大きな成果につながると。しかしそこに行くまでの日々は実はちっちゃなコツコツだったり、ちっちゃな習慣の連続だったりするんじゃないかなと思いました。まあ、それが結果的に願望が叶うという形で成果として見える。で人にはそこの部分しか見えないんだけれども、本人の中では本当に植物に水をやるとかね、遺跡の発掘じゃないけど、そういったこうちっちゃなだけど全部がつながっている、まあ、そんな大きな作業の部分を人は案外見てないんでね。どうしても表層上の結果しかわからないけれども、癖を変えていく思考の癖とか、まあ、そういうメンタルも含めてなんだけど、一瞬でできるけど、その一瞬を、まあ、ある意味習慣化するような感じで長期的に続けさせるためには、やっぱり、まあ、ちょっとした習慣、コツコツ、まあ、こういったものも含まれていくっていう話をお伝えしました。まあ、こういうふうにね、人の人生で見た時3ヶ月って私はすごく短いと思うんですけど、まあ、この3ヶ月を変える気持ち、勇気、ここは非常に大事になってくるんですよね。たかが3ヶ月だけど、長期的に見た時に人生を変える3ヶ月になるかもしれない。そういう連続で毎日を見てみると、いつでも自分の可能性を変えることができるんじゃないかなと思いました。ということでね、今日はちょっとある方とお話をした感じで、その人のね、ちょっと同じような体験をした過去のちょっとクライアントさんの話を思い出したのでお話しさせていただきました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益な、あるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジン、まあ、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくとメールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。